それではちょっと早いですけど、じゃあ始めましょうかね。この間のこの時の上村さんからの質問と、他の質問というか他の内容で、なんかわかんないことっていうか、新たな質問ある？特別ない？そうだね。あんまりなんていうのかね、お墓に立てても立てっぱなしっていう状態だとちょっとあれだから、ちょっと色が変わったり汚れたり、下手するとこの陶板のこの先のここのところがこの腐ってきてるのにそのまま置いてある人がいるから、それはちょっとまずいので、もうそうなる前に持ってきてもらえば、ええ、だから前の陶板を新しく行った時に持ってくるようにすればいいよね、うん、はい。じゃあ今日はですね、日蓮大聖人が、文明12年の2月の16日の大聖人の生まれた日なんですけど、自分の誕生日の日付でその書いたこの手紙、ミロブに入ってから54歳の時にその書いたこのふるさとのにいる信者さんに向けてその書いたこの手紙なんですね。それで、54歳の大聖人が自分が出家坊さんになる前のことをこの振り返って思い出して、それでその懐かしんでこの、手紙をこの書いてるわけですね。でその手紙はこの新山っていう、非常にその信心の志の厚いご信者さんだったんですけど、この人がそのふるさとの、この人が住んでるところと大聖人のふるさとと重なり合うわけなんだけど、そのふるさとのこの海で取れたその雨乗りをその弥勒の大聖人様のところに、ご供養としてその届けたわけですね。でその雨乗りをこの見て、またこの食べて、それでそこからこのいろんな思い出がこの大聖人様のその心の中にこのよみがえってその来たということをこの書かれているわけなんですよね。でそういうこの54歳、大聖人は61歳で亡くなりますから、大聖人の生涯からすればこの最後の方の年齢になって、そしてその本当に出家前のその愛情豊かにその親にその可愛がられてこの生活していた、そういうこの昔の景色も含めてですね、そういうそのことをやっぱりその心に浮かんでくるこの状況というものをこの述べられているということなんですよね。皆さんのこの、ふるさとっていうのは小さい時と全然変わっちゃってる？変わっちゃってる。 この間言った、この間話してくれた住宅はもう全くない。
ない
です。ない。ああ、本当。ああ。奥さんの方は、奥さんの、この生まれて幼い時に育ったところは。
変わらんの。
ああ、本当。
山の中なので。
ああ。
天皇ってい
う。そりゃいいね。その地域の人は良くないか分からないけど、ふるさととしてはそのままあるっていうのはありがたいね。
ほんま小さな村や
な。
あんまり一番下の方だけ、もっと上の方にいたのもすごい。車で上がったら
上がったら上がれへん。
どうもいいね。いや、僕のね、僕のふるさとはね、前も話したか分かんないけどね、愛知県の豊田市っていうところで、トヨタ自動車の本社がある町なんですよね。もうね、本社は動かないから、ここが交差点だな、交差点のところに本社があるんですけどね。ここが、僕が坊さんになる前から、鉄筋のその当時でいうと3階建てか4階建てぐらいの、低い建物なんだけど、こう横の方にだだ広いような感じでね。だけどその当時で鉄筋の建物ってそこしかなかったからすごいなって思ってたんですけど、それが中心にあるもんで、そのある程度この方向感覚が分かるんですけど、もう全然変わっちゃってて、もうなんていうんですかね、嫌になるぐらい変わってるね。もう全く緑も何もないし、もう土の色も何もない。昔、すごい坂で歩くのがしんどいなと思ってた坂が、車で走るとチョロだね。こんな滑り台みたいな坂でしたかというような坂で、でその間口、ものすごい大きい八百屋さん、ものすごい大きい魚屋さんだなと思ってたのが、行ってみたら間口2軒ぐらいの店だったり、もう全然小さい時のこの目線っていうのと、その今この年取ってからの目線っていうのも全然違うんだなと思って、自分が住んでるところのね、世界がもう全部だったから、いやー本当にこんなに変わるともう自分のふるさとっていう感覚がないなと思ってね、驚くんですけど、でも頭の中にはその自分がこの育った時のふるさとっていうのが頭の中にあるんですね、心の中にあるんですよね。だからそれとのギャップでもう驚くっていうよりもなんかがっかりしてしまうんですけども、やっぱりみんなそれぞれなんか心にそういうものを持ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろん大正義の時代はそんなにゴロッと景色が変わるような、何十年経っても景色がそんなに変わるようなことはなかったと思うんですけども、ほとんど同じだったと思うんですけども、やっぱりそういうやっぱりその原風景っていうか、小さい時のそういう思い出っていうのはやっぱりその自分の心をやっぱり育ててそのくれるんだなっていうことをですね、その思うんですよね。だから私自身なんかも今現実にふるさとがもう変わっちゃってるんですけども、だけどもずっとやっぱりそういうその思いっていうものをこう持ち続けてるなと、あの時山で遊んだなとか あ、もうそれないんですけど、そういうその思いっていうのが誰にでもあるんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。でもう大正にはこの身延にこのいますので、この峰っていうのはですね、この身延っていうのは結構この谷とこの山っていうものがこの結構こうコントラストがこの激しいところなんですよね。で私も一遍だけ身延に行ったんですけども、その身延のこの峰に登るとですね、そうすると天候が良ければその結構この関東の方までこの見ることができるんですね、景色が。富士山がこういうふうにあったら身延はこっちにこのあるんですけども、ちょうどこの山梨県というかこう富士山の裏側の方からこの関東の方を見通すことがこのできるわけですよね。それでそのまあ、この峰に立って、まあ、大聖人はそのふるさとをこの懐かしんだんじゃないかというふうにこの言われてるんですよね。それでその身延はもう本当にその山の中でその寒くてその湿気のあるこの状態のところですので、その全くその食べるものをこの得るということがこのできない。だからその春のこの山菜っていうかそういうものをこの保存食にして、そのまあできるだけ長くこのそれをこの食べると。それでそのあとはその信者さんからのお金のご供養をこのが届いた時には、そのお金を持ってこの身延の山をお弟子さんが少し降りて、それで人里に立つその市場まで行って、それでその食べ物をこの確保して、それでその身延での修行をしている人たちのこの食料にしてたんじゃないかというふうにこの言われてるんですね。ですから峰に登って、わかめやこれ置いたるということは生じてるということですね。置いたる生えているところのわかめがそこに地面に生えてるんじゃないかっていうふうに、そのまあパッと見た感じその錯覚してこの見てみると、サニではなくしてそうではなくしてわらびのみ並びと、ちょっと黒々としたわかめだと思ってみるとそれはこのわらびだと言うんですね。そして谷に降りて谷に下って雨のりや置いたる、雨のりがそこに生じているというふうに思ってその尋めれば、尋ぬればだね、尋ぬれば誤り手や見るらん、そうじゃなくてせりのみ茂り伏したりとですね、谷のこの谷川のこの岸っていうか、この境のところにですね、このセリが、野生のセリはものすごい緑がこの濃くてその黒に近いぐらいその濃いですので、そのセリが雨どりのようにこの見えてこの茂ってその伏していると、この柔らかいですのでこの倒れ込んでその伏しているということですね。伏しているね。 そういうふうにふるさとのことをはるかに思い忘れて将来つる、もうずっとふるさとに自分はもう帰っていないので、もうずっとそういうことを忘れてこの生活をしていたんだけれども、この新山からこの雨乗りのその供養がこの届いて、そしてその雨乗りをこの見て、そしてこの食べた時にですね、よしなき心を思い出浮くつらしと、良くない心をこの思い出して、その悲しくてこのつらいと言うんですね。そのいろんなこの思いというもの、いろんな楽しい思い出っていうのがあるはずなんだけども、なんでこの悲しくてこのつらいかというと、片海、ふるさとの片海市川は、市川小湊というその地域の磯のほとりにて、昔三氏雨乗りなりと、もう自分が子供の時に見ていた、また食べていたところの雨乗りと同じだと、色も形も味わいも変わらないとですね。だけども自分の父母は変わらせたまいけんと、形がえなる恨めしさ涙を抑えがたしと、つまりもうお父さんお母さんは死んでもういないと、もう形が変わってしまってると、会いたくても会うということがこのできないと、この雨乗りは昔のまんまなのに、お父さんお母さんは昔のまんまじゃないと、だからこの雨乗りを見てよしなき心を思い出て浮くつらしと、悲しくこのつらい、そういうその思いというものをこの持ったと。自然は何にも変わんないのに、なんで自分のお父さんお母さんはもうこの世にいないんだろうとね。そしてその思いというものを持って涙を抑えがたしと、涙がこぼれてしまったということをこの言われているわけなんですよね。だから誰にでも、まあ先ほどのこのふるさとっていうものの思いと、それからふるさとの景色っていうものに重なり合ったところのこの幼い時の思い出ですね、親とかこの兄弟とのこのやりとりですね、そういうものをこの根っこにして、いくつになってもやっぱりそういう思いっていうものがその基盤になって、今の自分の命っていうものがこのあるんだということを、この大聖人様もこの昔を振り返ってこのおっしゃってるわけなんですよね。でこの新山っていう人はですね、さっき言ったようにとってもこの信仰心のこの熱いその方だったんですね。それでこの新山っていう人のこの血が、この人は嫁いできた人ですから血はつながってないんですけど、この人から見ると嫁ぎ先のおばあさん、これが大雨っていうんですね。大雨。それでですから大雨から見るとこの人はお孫さんの お嫁さんということになるわけなんですね。それでこの大海人っていう人はその北条に仕えるその武士のこの奥さんだったこの人で、この人の旦那さんもこの幕府に仕えるその武士のその奥さんとしてこの生きてるわけですね。で領地がこの大商人のふるさとにそのあるわけなんですね。だからそのこの人がその大商人のふるさとに出かけることもあるし、またふるさとでそのできたものをふるさとから鎌倉に届けられることもこのあるということなんですね。ですからこの雨乗りが新山が直接ふるさとから送ったものなのか、鎌倉に届いたものを身延の大商人様に送ったものかは分かりませんけれども、昔のこの領主の人たちっていうものは非常にこのふるさととこの鎌倉をこの当たり前のようにこの通って、それでこのふるさとのこの領地っていうものをこの守る、そういう役目っていうものをこのきちっとこのしてたわけなんですね。ですからその意味で、でこの大海人っていう人は大商人の両親と非常に深いその縁をこの持ってて、大商人が子供の時から大商人様のこの両親の経済的な支援というものをこの大海人っていうのはしてくれてったわけですね。で大商人が坊さんになった時も、大商人がふるさとを離れて勉強したいという時にも、その学費までこの大海人はこの出してこのくれていたんですね。だからそういうふうな非常にその大商人とその近い関係のその方だったということなんです。だけどこの大海人は大商人様が鎌倉で辰の口の方難をに会った時に、大海人は幕府につく側の人間ですので、日蓮みたいにあんなに激しくその教えというものを説いてしまったならば、自分はもうこの幕府の側にいる人間としてこの日蓮について信仰をしていくということはできないというふうに大海人は退転してしまうんです。退転してしまう、辰の口の方難の時にね、佐渡に流され、その時に1000人がうち990人まで信心をやめたというふうにこの大商人がおっしゃってますけども、その中の一人になるわけですね。で自分が弱いから、信心が弱いからやめるっていうんじゃなくて、やめる人間もやめながらへりくつをやっぱり言うわけですよね。いくら正しいって言ったって、あんなその教えの解き方はなかろうと、 あれじゃあそのついていきたくてもついていけないじゃないかっていうような、そのいろんなこの弁解を言いながらみんなやめていくわけですね。みんなやめていく。だけどこのお孫さんの嫁である新山はやめなかったんです。全くこのおばあさんがそうであっても、私は日蓮大聖人が正しいと思うというふうに、ずっとこの大聖人様とのつながりっていうものをその切ることなく、この新山はずっとこの信仰していくわけなんですね。それで大聖人様が佐渡に流されてから、肝心の本尊章というこの御章を その書かれ、そして書かれながらご本尊様をこの表されるこのわけですね。佐渡へ流されてから本格的にそのご本尊様を書くようにそのなっていくわけなんですね。それでこの新山にも大聖人様はご本尊様を書いてこの与えるわけなんです。それで大聖人様が佐渡から戻ってきて、それでこの身延に入ったら大海が今度はまあ一応幕府から赦免になったということですので、大海が新山に与えたご本尊様を私にも与えてくれと、私にもくれと、そうお前とは昔からのそのいろんな付き合いがあるじゃないかというふうに、私も欲しいっていうふうにその言ってきたんですね。すると大聖人様は、大海は大海のその求めに対して大聖人は断るんです。大海にはいろんな恩が今までにそのあると、何者にも代え難い恩っていうものを大海に自分は持ってるけども、だけどもこの南明法蓮華経の本尊は大海には渡せないというふうに言うんですね。つまり南明法蓮華経のこのご本尊様は日蓮が書いているんだけども、だけど日蓮のもんじゃないんだと。この南明法蓮華経の法っていうものは日蓮がたまたま書かしてもらってるんであって、南明法蓮華経の法っていうものを一遍簡単にやめた人間がまたご本尊様が欲しいっていうだけの考え方でこのご本尊を書いてくれというふうに個人的な縁故みたいな感覚で書いてくれと、他の人はともかく自分はあんたと昔から付き合いが長いじゃないかというような感覚でこのご本尊様を書いてこの人に大海に渡したならば、自分が日蓮大聖人自身が南明法蓮華経のこの罰を被ることになると、南明法蓮華経の道理から外れることになると、日蓮が書いているこの南明法蓮華経のご本尊様は日蓮が勝手にその書いて勝手にその渡せるもんじゃないんだということをこの大海に行って大聖人様はその断るわけなんですね。断る。新山に与えた本尊の意味と大海にこの与える本尊の意味っていうものは全くこの違うものだったということをそこではっきりとこの大海に対してこの伝えるわけなんですよね。だから私たちはこの大聖人様が書いてある、書いてるご本尊様だから、大聖人様の判断で書いて、大聖人様の判断でその渡しているかのようにその考える面があるんですけども、大聖人様は全くそういうふうにその考えてこのご本尊様をこの表したわけじゃないんだということなんですよね。だからそういうふうに本当にこの大海にはもう何者にも代え難いような恩というものがあるにもかかわらず、その恩というものに流されないで 元聖人様はこの法というものは日蓮の自由になるもんじゃないんだということをこの貫いてこの示したということなんですね。で、大聖人様がこの南無法蓮華経のこの信心の教えというものの教えというものをこの何で説いたかというと、やっぱり一番には親に成仏してもらいたい、自分の一番大切な人に成仏してもらいたい、だから本当のこの親孝行、本当の親孝行っていうのは親に成仏できるこの法をこの伝えるということなんだということなんですね。だから親に恩返しする、師匠先生に恩返しする、その恩に報いるということは、親が頼むから日蓮そういうことはやめてくれと、みんなが困ってるじゃないかと、みんなが混乱するから、だからとりあえずやめてくんないかっていうふうに親が止めたとしても、親を成仏させる方であったならば、親の恩を捨てても、世間でいう親の恩を捨てても、師匠の恩を捨てても、いやお父さんお母さん、あなた方の考え方の方が間違ってるんですよ、本当の方はこうなんですよっていうふうに罵られても怒られても、それを乗り越えて成仏できる方というものを親にこの伝えるということが、これが本当の親の恩に報いるという本当の親孝行なんだということを大聖人様は言うわけなんですね。まさしくその通り、大聖人が建長5年4月28日に初めて南無法蓮華経の法を説いたときに、親は手をすり合わせて頼むからこの騒ぎを起こすようなことはやめてくれというふうに大聖人様に手をすり合わせて頼んだけれども、大聖人様はそういうことじゃないんだということを順々と親に向かって説いて、そして一番最初に釈伏してこの教えに入信したのは親なんです。一番最初に釈伏したのが、大聖人の一番最初に釈伏したのが親なんですね。だから恩を超えて、恩を捨てて、そしてこの真実成仏できる法というものをこの伝えるということが本当のこの親孝行なんだということを大聖人様自身がその実際に実行したということがこの言えるわけなんですよね。本当にこの子供がね、親にこの法を伝えるということは本当に難しいそのことなんですけども、大聖人様はそのことをきちっと一番最初に南無法蓮華経の題目を唱え始めたその日にそのことを大聖人様は行って、そして命を狙われているのでふるさとを離れて鎌倉へ向かったというそのことなんですね。ちょっとここ消させてもらうね。 死んだ後の世の中をね、来世っていうね、来世これはね、省略語でその未来世、未来世っていうのをこの省略してこの来世っていうふうにこの言ってるわけなんだね。で他にも同じ表現で五世、それから五章っていうふうに言うんですね。五世、五章ね。来る世の中じゃちょっと意味が分かんないんですけど、未来の世の中っていうと、あ、死んだ後の未来の世の中だなっていうことが分かりますよね。未来の世の中、過去現在未来ですから、亡くなった先は未来っていうことですよね。後世、後の世の中っていうこともまあ分かりますよね。同じ意味ですからね。後に生まれる、後に生まれる、まあ死んで新しい命を得てこの生まれるということですよね。で、よくあんまり今は使いませんけど、その五章だから許してちょうだい、五章だからこれちょうだいっていうふうに、五章だからっていう言い方しますよね。五章だから、五章だからってこれですね。五章だから、五章だからですね。子供がよく一生のお願いだからね、一生のお願いだからおもちゃ買ってっていうふうにその言ったりしますけども、一生のお願いよりも重いお願いを五章だから、後に生まれたとしてもこれが欲しいと思ってるから、次の世の中でもきっとこれが欲しいと思ってるから、次の世の中に生まれてもこれちょうだいと、ものすごい重い、ものすごい重い言葉ですよね。五章だからね。だからそういうふうに本当にこの五章とか来世とか未来世とか五世とかいうのも、要するに今言ったところの成仏、仏になるということなんですね。だからここにあるところの、我が父母の変わらせたまい剣と形違えなる恨めしさ、涙抑えがたしというのは、この未来世、自分の父親母親がもう亡くなって、そしてもう未来世に父親母親がいて、直接もう出会うということができないですね。だからそういう思いっていうものがあって、大聖人様はこの南無法蓮華経のこの題目、信心の教えというものによって、お父さんお母さん亡くなったけれども、この南無法蓮華経の法によって今も自分の心と両親の心、命っていうものはつながってるんだということを、この大聖人様は心にこの描いてこのいたわけですね。だけど凡夫の身としては、直接話をするということがもうできないということは本当に悲しいことだということ、そのことをそういうふうにまあこれ表現をしているということなんですね。ですから先ほど当場の話が出ましたけども、先祖に対する、また個人に対する追善供養は、この南無法蓮華経の縁を送って成仏を遂げてもらいたい、信心をして亡くなった人であればなおのこと 新人をしないで亡くなった人であれば、新人を しないで亡くなった人に対して南無法蓮華経の法の縁というものを送って、そして成仏を遂げてもらいたい。亡くなった人に対してもこの南無法蓮華経の法を釈迦する、伝える。生きている人間であれば実際にこの信心を進めて釈迦をする。追善供養というのはそういう意味でこの釈迦するということと同じことであるし、南無法蓮華経の法というものをお互いに確認し合って、この南無法蓮華経の仏の命を中心にして生きていても亡くなった人の命もみんなつながっているんだということをこの自覚するために行っていることなんだということなんですね。だからそういう意味で過去現在未来っていうものは全部私たちはこの時間の流れとして考えますけども、それは全部そのつながって同じものなんだと。そして南無法蓮華経は真実の方だから、真実にも過去現在未来っていう時間の流れによって変化はなくて、過去現在未来、正しいものは過去現在未来ずっとその正しい方であり道理なんだということ、それをこの説いてこのいるんだと。例えば南無阿弥陀仏は、南無阿弥陀仏を唱えて阿弥陀如来に全部を任して西方極楽十万の国土に阿弥陀如来のところに往生するということが目的で南無阿弥陀仏を唱える。往生したらそれでおしまいです。だけど南無法蓮華経の法というものは、この来世に行くために唱えるんじゃなくて、来世に行っても南無法蓮華経、過去世においても南無法蓮華経、現在においても南無法蓮華経、こうなるため、こうなったらおしまいっていう南無法蓮華経じゃなくて、南無阿弥陀仏のようなそういう意味のこの唱えるところの題目とは全然違うんだということなんですね。例えば100円なら100円っていうのは、どんなものが使っ、誰がどういう性格の人が使おうが、100円なら100円っていうものは同じ価値を持っているということと同じなわけですよね。南無法蓮華経、過去においても現在においても未来においても、この南無法蓮華経というものは全く変わることのない真実の道理であり、成仏を遂げるところのこの真実の法であると。亡くなったらもうそれでおしまい、極楽に行ったらそれでおしまいというような、そういうもんじゃないんだということが言えるわけなんですよね。